それではご一緒に、御言葉を開いていきたいと思います。ですね、スライドをJ バイブルの方に切り替えておいていただいていいですか。先週までイスラエルの報告のメッセージをさせていただきました。先週ちょっと時間が限られていたので、ヨルダン川でその聖霊の鳩が祝福してくれたという話今、お分かちしましたけども、他にもたくさんありますが、もうそのうち皆さんと一緒にですね、本当に、このイスラエルの地で神様のでその土地をこの目で見ていくこと、そして天の新しいエルサレムを引き続き待ち望んでいきたいと思います。今日から3週間にわたって、力と愛と慎みの霊というこの神の霊、聖霊様のどういう方、どういう神であるか、御言葉を一緒に見ていきたいと思うんですね。でまず最初に、第一コリントを見ていくんですけども、この第二テモテ、テモテの手紙第二の一章の4節から8節までですかね、ご一緒に読んでいきたいと思います。前にも出ていますけども、聖書をお持ちの方はご自分の聖書の訳でも結構です。じゃあ一緒に、テモテの手紙第2の1から1章の4節からですね、ご一緒に読んでいきましょう。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。アーメン。7節ですね。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が死の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。テモテは今の御言葉にありましたように、このユダヤ人ではあったんですね。お母さん、おばあさんですね、ユニケ、ロイス、でも彼女たちもこのユダヤ人でしたけれども、イエスをメシア、キリストと信じていた、もう初代のクリスチャンたちでした。その信仰を受け継ぐ3代目だということですね。皆さんの中にこのクリスチャン3代目だという方もおられるかもしれませんね。その方はこのテモテのような存在、そして、テモテは使徒パウロを通して、この手紙もパウロが書いた、パウロを通して書き送られた神様からの手紙ですけども、聖書ですけれども、霊の子供ですね、霊の父がいた。パウロには実の子供はいませんでした。でもそういうテモテのような本当に神様の祝福、天の父の愛を受け取ったパウロが、その愛と祝福をこの流していく、渡していく、そういう霊の子供たち、これは私たちにもあるわけですね。そのようなこの親子の話、手紙なんです。そして神の力って出てきましたね。むしろ神の力によって、この神の力っていうのはこの世でいうところの何か力とか権力とかパワーとかというものではありません。神様のこの力というのは一つにする力ですね。ただ大きくなるとか、ただ何かをぶち壊してこう広げていくというものではなくて、何かを一つに結ばせていく、より強く、このよりしっかりと、より固く結ばれていく、それが親子の絆、夫婦家族の絆、そして神と人との絆、教会のキリストの体が何かバラバラなふわふわしたものではなく、しっかりと頭である イエス様キリストと体教会は結ばれて、そしてその体も自体も結ばれていく、そのような力ですね。でその力というのはまた一章7節にあります。7節もう一度読みましょうか。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。アーメン。この臆病、このもともとの言葉は聖書の中で、新約聖書ギリシャ語でもここしか使われてないので、なかなかこう例えようもないんですけれども、文字通りこの、臆病、内気なっていうことですね。大胆でないということです。でも神様の霊というのはそういうものではない。力と、でも力といってもこの世でいうところの力を振りかざす力ではなくて、力と、力の霊であり愛の霊であり、そして慎みというのは秩序ですよね。秩序を保って私たちを本当に、この力と愛の中に一つにしていく、その力というのは、その慎み、秩序と愛の中に私たちをまとめていく力、守っていく力であり、そして愛というのはその力と同時に秩序、慎みをこの覆っているのが愛だということです。で、9月にスリアーさんの加藤先生がいらしたときに、これは午前中の礼拝メッセージではなくて午後のセミナーでおっしゃってたかもしれませんね。第1コリントこの12、13、14章が力と愛と慎みの霊との霊ですね。ですからこの礼拝奉仕者賛美チーム、ワーシップチームもこの力の賛美と同時に本当に愛の礼拝、そして慎み、秩序を本当に安心してみんなが一つになっていく、そこに神の愛と喜びがあふれていく、そのようなこの礼拝へと一緒に導かれていく。でも導かれるのは聖霊様がそれをされる、そういうお話をしてくださいました。そこを私たちは少し詳しく、今月、見ていきたいと思うんですね。でどうしてこの、第一コリントなのに、このテモテの手紙なのかというと、テモテがのパウロから、使わされたというかですね、パウロはこのコリントにも1年半でしたか、長く滞在してましたけども、いろんな町々を巡り歩いてました。でもそのコリントの教会のために残していった、送っていったのがテモテなんですね。ですから、このテモテの手紙、後でコリント書にも出てきますけれども、テモテの手紙というのはコリントの教会のことをとてもよく表してますし、でコリントの教会というのはそこにテモテがリーダーとしていたということを私たち覚えておきたいんですね。この今日はこの特に12章、力について、神の霊の力、聖霊様 の、 この力という側面について、フォーカスしていきたいと思います。そして、来週は13章 の、 この愛について、でその次には慎みの例14章を見ていきたいと思います。それでは次ですね、第1コリントの J バイブルのですね、ちょっと1章の18節からのところ言っていただいていいですか。はい、1章18節ですね。ありがとうございます。そしてクリックすれば、はい、それになります。で下に下ろし矢印やっていくとだんだんスクロールされていくと思います。18節から、とこですね。まず18節ご一緒に読みましょうか。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。アメン。このコリント人の手紙、皆さんぜひ今週から3週間にわたって、読み進めていきますので、この12、13、14章だけでなく、ぜひこの、手紙を通して読んでいただければと思います。また第2の手紙も読んでいくとさらに分かるかと思います。このコリントという町なんですけれども、どういう町だったか、コリントゲームって皆さん知ってる方いますか。コリントゲームって あまりいないですか。 なんですかね、パチンコの玉みたいなのですね、なんか割り箸みたいな棒でですね、弾いて、でそれがこう、なんて言うんでしょうかね、こうぐるーっと回って、まあ、100点の穴から5点の穴まであってですね、でも穴に入らないと、0点という、そういうゲームなんですね。まあどうでもいいですよね。これコリントゲーム、あとコリント様式っていう、そういう建築の様式がありますね。まあ私たちにはそのコリントっていうと、まあそれぐらいでしょうか。コリントの町に訪ねたことがあるって方いらっしゃいますか。コリント、ギリシャとかないですかね。今はこの町としてはですね、まあ、遺跡がこう広がっているような感じかもしれませんが、コリントというのはちょっと今地図すぐに用意してないんですけども、ギリシャの南の方にこの半島があるんですね。ペロポネス、そうです、半島と言いましたかね。その半島の付け根のところにあるのがコリントの町なんですね。港なんです。で、その半島がとてもこのこうくびれて狭くなってるんですね。狭くなってるので、ね、コリントの町の東側も南側も両方とも港があるんです。2つ港がある。東側はヨーロッパの方に、イタリア、ローマの方に開かれています。で、西側、逆ですね、西側の港ですね。そして東側の港というのは、このアジアの方ですね。トルコとかエルサレムの方に開かれている港です。ですからコリントというのは、この交通の要所であって、そこをいろんなものが入ってきて出ていく。この、その当時ローマ帝国の中心であったイタリア、ローマと、また東の方をつないでいく交通の要所でありました。でコリントというのはアテネについてギリシャで第二の都市、規模も大きかったんですね。もうギリシャ、といえばアテネとコリントという感じでした。でもこの時はこのもうローマ帝国の時代でしたから、でアテネはですね、さすがにこの、まあ、ギリシャの首都、今でも首都ですけれども、いつまでもこのギリシャっぽかったんですね。でもコリントは早速ですね、まあ、港町だったということもあってローマ化していくんですね。グレコローマンって言いますね。レスリングのスタイルでありますね、グレコローマ。あれはギリシャローマということです。ギリシャローマって一括りにしてますけど、何百年の歴史の中でギリシャのこの町々の都市文化の時代とローマが全体を統一した、まあ、その時代のことをグレコローマン、ギリシャローマって言いますけども、コリントの町というのは一番このローマ化されたギリシャの大きな町だと言えるんでしょうね。まあ例えてみれば、まあ、京都はいつまでもこの日本の古都っていう感じかもしれませんね。でも、横浜は、まあ、港が早くから開かれて、そしてかなりこの、西洋化というか外国の影響をこの明治の後も受けていったかもしれませんね。まあ、コリントはそういう意味ではこの私たち今いる横浜に似ているところがあるかもしれません。とても大事なところであったと同時に、このいろんなものが入ってくる、良いものも入ってくるけども、そうでないものも入ってくる、まだそれを出していくところだったんですね。このコリントの町、そしてこの手紙を記しているパウロ自身も、彼はコリントの出身ではなかったですけども、タルソというですね、町に長く住んでいて、エルサレムでも幼い時の訓練を受けて住んでいたようですけども、ギリシャの文明、文化の中で育って、まあ、ギリシャ語も話していたんですね。でもローマの市民でもありましたから、ローマの文化も本当によく知っていた。でも彼はユダヤ人でしたから、何といってもこの聖書、立法、御言葉、その伝統を受けて、それを熱心に守っていたんですね。私たちもいろんなこの文化、文明の影響を受けます。日本にいながらも、いろんな、そして今は本当にネットでつながっていますから、いろんな良くないものも入ってきます。私たちもそれを流してしまうことがあります。でパウロ自身が、本人がギリシャ人であり、ユダヤ人であった、そしてローマの市民であったように、このコリントの人たちというのは、このギリシャ人でありながら、このローマの文化を本当に代表するような町であり、そこに、でもユダヤ人たちもいました。テモテもユダヤ人としてそこに送られて、そして、この、 ですね、神様のこの福音を分かち合っているところなんですね。でギリシャ人、皆さんギリシャローマっていうとどういうイメージがありますか？ギリシャローマっていうとあんまりイメージが湧かないないですか、ね、なんか筋骨隆々っていう感じが私はあるんですね。一つには体をとても鍛えている、ね、でもそれもあるんですけれども、でもそれ以上に昼間から特に、まあ、自由人と呼ばれる人たち、まあ、奴隷というか人を雇って、そしてもう生計を立てている人たち、自分は働かなくていいのでひたすら議論をしているっていう、そういう感じですね。で実際そうなんですね。コリントの町でもそうです。ギリシャの人たちというのはローマでもそうでしたけども、一番この勉強をするのが何かというと数学でも理科でも社会でもないんですね。何かというと、国語とか哲学、特にこの修辞学、修辞って別にお修辞じゃないですよ、お修辞じゃなくて、レトリックってやつですね。いかにこの言葉巧みに議論をするか、まあ何を話すかっていう中身よりもそのどう話すか、そしてその議論に勝つかみたいな、負けないで議論を戦わせるかっていう、そういうことにもう一生をかけていたんですね。でそれがギリシャの町々であり、コリントもそうでした。だから言葉をとても大事にしていたんですね、言葉を。で神様もイスラエルもそうです。言葉、神の言葉とても大事なんです。でももうそれと桁違いにギリシャ、ローマの人たちというのはその言葉遊びもそうですけども、この言葉で争ったり言葉で、収めたりっていう、その言葉を大事にしていたんですね。でも言葉を大事にするあまり、その中身、言葉が何を表しているのか、その力にあまり注目していなかった。そしてその力が失われていたというのがあったんですね。ですからこのギリシャローマの世界で、本当に神の力ある福音を、救いを述べ伝えていくっていうのは、言葉巧みに伝えれば伝えるほど、あの人が言うから、この話は筋道だっているから、じゃあ信じようとかいうことであっても、それ以上いかない。本当の神様の愛と喜びと平安と力にいかなかったりですね、あるいはその言葉が立たないと、いかに大切なことを伝えていたとしても、伝え方が下手くそだからね、話し方がよくわからないから、だからあんまり大したことじゃないんだろうと言って聞かれなかったりっていう、そういうことがあったわけですね。とても残念なことです。もったいないことです。でもそこでこの手紙の一章、一番最初からですね、パウロがコリントにいた頃もそうでしょうけども、手紙を書き送る中でも、言葉よりも力、言葉の表面上ではない、またそれをどう伝えるかというよりも、何を伝え受け取るか、それをぜひ受け取ってほしいということがパウロを通して神様から語られているんですね。で十字架っていう言葉、十字架の言葉、一章18節出てきました。皆さん、十字架って聞くと何を思いますか？まあ、今もう11時半かっていう感じですけども、十字架、十字架、十字架というのは、この後にも出てきます。ユダヤ人にとっては木にかけられたものは呪われるって立法にありますから、もう呪いでしかないんですね。本当にもう愚かなことです。屈辱ですね。そして、ギリシャ人にとっては、ギリシャ、特にローマ人ですね、ローマの人たちにとっては、十字架っていうのはユダヤの処刑法ではありませんでした。イスラエルではなくて、このローマの処刑法でした。で最もこの苦しい、長く苦しむ、そういうこの死刑の方法だったんですね。ですから死刑になっても十字架刑にだけはなりたくないっていうか、死刑にはなりたくないんだけども、だからでも十字架刑のようなむごいものをこう見せつけるんですね、みんなの、もう街のど真ん中で。なのでだから悪いことをしないようにしよう。ですから十字架ってのは本当にもう愚かな、もうこれだけは嫌だっていうのが十字架だったんですね。 でも何でしょう、ナザレのイエスが十字架にかけられて、そして死んだと。もうそれ聞いただけで、もう十字架はもういいって、ね、もうなんて、もう十字架につけられたっていうだけでもう大したことない人だ、もう悪い人だ、ひどい人だ、聞く価値はないと思ったんでしょうね。でもその十字架にかけられたイエスが神であって、そして3日目によみがえって、そして私たちはその神の霊を受けて今喜びあふれてるんだ、まあ、そのことは本当にこの多くの人たちにとっては、でもこのそれを福音、この良き知らせとして受け取らない人たちには滅びに至る人々ってありますね、にとっては本当に愚かでしかなかったんです。でも救いを受ける私たちにとっては神の力です。十字架は力の象徴ではないんですね。力なきものの象徴です。本当に最後力がなくなって死んでいくんですね。この間そのナザレ村というところに行った時に、この十字架の話もメシアニックのクリスチャンユダヤ人ですね、ガイドさんが説明してくれたんです。十字架というのはこの最後なんで死んでいくかというと、まあ、血がたくさん流れる失血もあるんですけれども、窒息死だったんですね。息ができなくなるというのは、両手を広げられますね、思いっきり広げられる。今やってみてくださいって言ったら隣の人に顔がぶつかってしまうかもしれませんが、後でいいです。後で胸を思いっきり広げた状態でですね、それで下向いていくともうそれだけで苦しいんですね、はい、あんまりやると良くないので、やらない方がいいかもしれませんが、なので苦しいのでと言ってですね、息を吸うために体を起こそうとするんですね。でもだんだん下がっていく。でその繰り返しをしている間に最後息ができなくなって死んでいく。でも苦しいのでご丁寧にですね、十字架のこの縦の杭の途中になんか横棒があるんですね、横木。この十字架にはないですけども、この縦の棒の下にですね、なんて言うんでしょうね、カタカナの木みたいにですね、その木があるんですね短いものです、本当に短いもの。ではこれ何ですかって誰か質問したんです。そうしたらこれは途中で休憩するために腰を下ろすところです。休憩するって、もう疲れて苦しいですから、このちょっと腰をかけるようになってるんですね。でもそれをで休憩すればするほど、この死に至る時間が長くなっていきますから、苦しみが増していくっていうんですね。なんと残酷な処刑でしょうか。で最後、それでもなかなか死なない、息を引き取らない、そういう死刑囚を最後足の骨を折るんです。そうすると体が下がりますから、体が下がると息ができないでしたよね。で死ぬわけなんですね。でもイエス様の彼の骨は一つも砕かれることのないという予言の通り、足を折られる前に自ら息を引き取られて、この命を差し出されましたから、イエス様の足は折られることはなかったわけですね、まあ、そういう話を聞きました。もうその話聞いただけでも、十字架ってなんとむごたらしい、もう愚かでしかないんですね、十字架にかけられる。でもそんな愚かでむごくて、もう最近も本当にもう聞くだけで嫌になってしまうような事件とかニュースがありますよね。しかもこの神奈川で起きています。本当にもう取りなしと贖いが必要です。私たちは本当にそれに祈っていく必要がある。でもそんな私たち、でもそういうことをしてしまう、繰り返してしまう、やめられない私たちの、そういうむごたらしさとか愚かさとか汚さとか情けなさとかを全部イエス様が負って、十字架でイエス様が引き受けてくださった。そしてイエス様の命とともに葬り去られたんですね。墓に入れられた。で蘇った時はもうそういった愚かさ、汚さ、むごたらしさ、そういったものを抱えたまま蘇られたんじゃないですよね。釘跡はありました。でも、シミもシワも傷もない栄光の姿で この蘇られて、私たちもそのキリストの体に招かれているんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。救いを受ける私たちには十字架は神の力です。この力というのが、ギリシャ語の言語ではこのデュナミスという言葉なんですね。ダイナマイトという言葉も、言葉というか爆弾もそこから取られていると言いますけども、でもそれはずっと1000年以上も後の話ですから。じゃあこの力がダイナマイトのような破壊力のある力かというと、むしろ愛と慎みの力、そういう統合力というかですね、もうなんかそういう何かをぶち壊すようなことも必要はない、本当にもう私たちが喜びと平安のうちに包まれていく力、これが神の力なんですね。次にもう一つ、この1章の22節からのところですね、お願いします。22節ですね、はい、22、3、4、5と読みましょうか。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。25節。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アメン。キリストは神の力、神の知恵。パウロ自身がこのユダヤ人であり、そしてギリシャ文化の中で育ちたローマ人でありました。もう全部よくわかってるんですね。でも、全てのものにとってこのキリスト、そして十字架が神の力だと、私たちは、本当にその力をただ知る、言葉によるんではないんですね。ただ理解するとか、何か分析して、神様こういうお方だって分かったではないんです。その力を受けて、その力によって私たちが一つとされ、その力を私たちがこの地に、世に解き放っていく。天ではその力に満ちてるんですね。神様の愛と祝福、喜び、永遠の命、その神の力、神の国がこの地にも開かれていく。天で当たり前に行われているそのような力がこの地でも、地では行われない、天とは違うんだではないです。私たちが罪に陥って、これまではそうだった、そうではなかったかもしれません。でもイエス様が来られて、この力ある聖霊が注がれて、そして教会が、力がないのが教会ではないんですね。力を失っているこの地に、その天の神の力と喜びを本当に解き放って回復させていく、これが教会の使命、役割であり、私たちが今日生かされている理由です。アーメンでしょうか。アーメン。もう一つですね、第一コリントの2章、次の2章の4節5節を読みたいと思います。2章の、4節5節。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アメン。パウロはとてもこの筆が立つ人で、筆が立つって若い人分かりますかね。筆が立つっていうのは、字がうまいじゃないですね、手紙が上手だっていうことですね。でも面と向かって顔と顔とを合わせて話してみると、なんだ大したことないじゃないかパウロっていうような、なんかこうちょっと弱々しいというかですね、頼りないような人だったようです。実際にこの聖書、手紙の中でもパウロはそういうことね、書いてます。ここで言ってるのはそういうことなんですね。私の言葉、私の宣教というのは、説得力にある知恵の言葉によってではない。特にコリントの人たち、このギリシャ、ローマの、もう本当に中心である、このコリントにとっては、もう言葉、巧みに演説すること、もうみんなそれに命をかけてましたから。で、手紙は立派だから、みんな期待してパウロを迎えたかもしれませんね。 でもなんか大したことないじゃないか、みんながっかりした。でもそれは、それこそ神様の一つの知恵、神の知恵であり、神の力が現る。パウロがすごいことを言ったから、パウロが、雄弁だから、パウロが言ってるから私は信じるというか、そうだろうとかではないんですね。それは私、田坂がでも同じですし、皆さんもそうです。私たちがどんなにこの弱々しいもの、いや弱いもんなんです。でも私たちがそこで臆病の霊ではなくて、神の力ある霊に、そして愛と秩序ある聖霊様により頼んでいくときに、神の霊が私たちを通して必要なことは必要なだけ語ってくださるんですね。その時に私たちの力、あるいは言葉の力ではなくて、神の力、神の霊をみんなが見ていく、聞いていく、触れていく。そこで、その上で、でも私は神はいりません、私には関係ないという人もいるでしょう。でもこの方、私も弱いものだ、で弱いから自分が強くなろうとして、お金を稼いだり、何か、資格を取ったり、何か学歴とか職歴を身につけたり、あるいは実際に何かで武装したりですね、そうやって自分を力あるものに見せようとしてきた。でも私たちはいずれ老いていきますし、弱っていきます。でもその中でも私たちは神様の力が現れていく。先週松井さんと中山さんがそれぞれ入院手術をされて、松井さんは足の骨ですからまだしばらく入院だと思いますね。中山さんは心臓のペースメーカー交換して、もうおととい退院されて、今日は一応大事を取って、家で礼拝をされるということでした。明後日カフェに来られると言ってました。でもう手術は最後にしたい、もう年だしって中山さんおっしゃってたんですね。で去年はもう目の手術、また膝の手術、今年も、ね、もう年に3回も手術しましたから。そうしたら電話で、先生聞いてください、もう今度 あのペースメーカーは、何年か10年で電池変えなくていいんです、永久に動き続けるんですって。じゃあ中山さんの心臓も永久に動き続けるんですね、晴れ屋ですねって喜んだんですけども、そうなんですね。私たちはこの年を重ねて弱っていけば弱っていくほど、私の力で、ないものの力が現れてきます。でもそれは、何か心臓ペースメーカーという機械ではなくて、まさに私たちのこの心臓、私たちはイエス・キリストの心臓を信仰をいただいて、イエス様のこの血潮があふれ流れていく、そういうイエス様の心をいただいたものですから。でもそれを動かしていくのは何でしょう。聖霊なる神様が私たちのペースメーカーとして、私たちをまさに永久にですね、この地でも天でも永遠の命を生かしてくださる、もうその方がの力が現れるためなんですね。4章の、14節ですね、そこから見て、そして最後の12章を見ていきたいと思います。4章の14節から、先ほどのテモテが登場します。14節から読みましょう。この私がというのはパウロのことですね。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。19節。しかし主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉でなく力を見せてもらいましょう。 神の国は言葉にはなく力にあるのです。じゃあ21節まで読みましょう。あなた方はどちらを望むのですか？私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか？それとも愛と優しい心でいきましょうか？アメン。このテモテを先に送ったという話がありましたね。でテモテはまだ若かったので、コリントの人たちは、テモテ若いリーダーに従っていったり、あるいは、まだ若そうだからといって従わなかったり、そんなことを繰り返していました。でパウロはもうやってくることはないだろうというふうに高をくくってですね、パウロが来たらまたちゃんとしないといけないけども、それまでは適当にやっておこうという、そういう教会の人たちもいたようです。でもパウロは言ってます。私はいつでも行けるし、いつ行ってもいいようにしておきなさい。これ別にパウロの教会じゃないですからね。コリント書はこの私はパウロにつくとか、私は、アポロにとか、私はケパペテロにとか、私はキリストにとか、そういう分裂が派閥ができていたようです。でも言ってるのはこれはキリストの教会であって、でパウロもここで私がいつ行ってもいいようにと言ってるのは、それでパウロに怒られるからとか、パウロによく思われたいからではなくて、イエス様がいつ戻られてもいいようにということですね。その備え、イエス様が今日戻られても喜びお迎えできるように、もし私たちがイエス様が今日来られて、いやもう来ちゃったんだけどって言われてですね、でももうあと3日だけ待っていただけますかってね、ちょっと実家行って仲直りしてきますからとか、私たち思うかもしれません。でもその時私たちはどうでしょう。臆病の霊にとらわれて、そして神の国にこのままでは私はまだ入れないって自分で告白しているようなものです。でもそんな私たちが本当にいつでも大胆に、そして喜んで安心してイエス様がいつ戻られてもこの国、世の終わりの時を迎えられるように。でもその世の終わりではないんですね。永遠の命の始まりなんです。いやそれがもう始まっているんです。それを私たちは待ち望んでいきたいんですね。でもここで20節もう一回読みましょうか。神の国は言葉にはなく力にあるのです。アメン。この言葉というのはロゴスという言葉ですね。そして力が先ほどのデュナミス、デュナメイという言葉ですが、神の国、もう一度言いますけども、天国というのは死んだら行くところではないです。神の国はあなた方のただ中にあるってイエス様はおっしゃいました。あそこにある、ここにあるというのではない。私たちもうすでに神の国が悔い改める、者たちのところにもう来ているのだと。でも何かこの力、自分の力をこの見せつけるような、それで生きているような、思い違いをしたままの人たちのところにはまだ神の国は来ていないとか、来ているんだけどあなたはまだ入っていないということですよね。この子供たちを受け入れ、この子供たちのように、父の愛を本当にもう、今一番前ですね。今私にしか見えなくて残念なんですけども、愛美ちゃんがパパの膝抱っこされて寝てるんですね。もうこうやって私たちは本当にもう天の父のもう膝の上で、腕の中で本当にもう全部自分の力を抜いて休んでいく。今もしあいみちゃんがですね、もう私はこうやってパパの膝の上に抱かれることで、その天の父の子供だということを表していこうとか計算してやってるとしたらですね、それもそれですごいですけど、そんなこと考えずにもう自然なことなんですよ。私たちはこの親に抱かれて寝ていく。でもそういうことは味わってこなかった、そういうことを、するもんだと思ってこなかった。これまでの私たちの上の世代もあったと思います。私たちもそうかもしれません。したことないから自分たちの次の世代もどうしていいかわからない。でもそこをイエス様は回復してくださる。イエス様は十字架の上で、自分のイエス様も大工の息子ですからかなりマッチョだったと思います。自分の力でも何でもできたと思います。でも全ての力を抜いて、十字架の死っていうのは最後に全ての力を失って自分が息することもできない。皆さん最後まで息だけはできると思いますよね。でも息を引き取る、息することもできない力をすべて明け渡して、でもそこに神の力だけが現れる。それを見た異邦人の ロマ兵はこの方こそ神の子だったって言いましたね。そこに神の力が現れるんです。私たちの力を見せるっていうのはですね、私たちが何か武装して頑張って私の力を見せるのではなくて、私たちが全て力を抜いてもうリラックスして、もう本当に横たわって、そして神の力だけが残っていく、現れていく、それがこの神の力ですね。神の国は言葉にはなく、言葉で説明したり、分析したり理解するものではありません。いや、それもできます。できるというか、ある程度ですね。でもいくら神の国はこうこうこうですってやったところで、それを超えているのが神の国ですから、私たちはもう神様の前で、もうあなたのことはどれほど素晴らしいか私には分かりません、でもあなたを知りたいです、そうやって言葉をもですね、自分の言葉をも明け渡していく、それがこのコリント書でも、まあ、一つの中心のテーマになっている、神の霊による言葉に委ねていくということですね。舌が自分が制御する、自分がコントロールしていく、特にギリシャ人、コリントの人たちはそうでした。でもそれすらも明け渡して、神様ご自身に私の舌も用いていただく、それが、でもそのことでいろんな恐れとか混乱が生じていました。ですから愛とこの慎み秩序が大事だ。でもそれこそが神様の霊の働きなんだってですね。21節にこうあるじゃないですか。私はあなた方のところに、コリントに鞭を持っていきましょうか。この世の中でいう力というのは、この鞭を持っていって、それでこうペンペンってやってですね、頑張れっていう、そういうんですね。でもこの愛と優しい心でいきましょうか。これは鞭が力で、愛と優しい心は力ないものじゃないんですね。神の力というのは愛と優しい心の力だということです。どっちが強いですか？鞭と愛と優しい心と、ね、鞭の方が強いと、でもこれまで思ってきたかもしれませんね、私たち。で、いろんな鞭だけじゃ、なくて、いろんな刃物とか武器とか、あるいはそこから自分を守るための防具とかを持ってたかもしれません。でもそういう自分の武具、自分を守ろうとするものを本当に明け渡して、神の武具を身につけていく、守られるのは信仰の盾ですよね。そして鞭や剣ではなく、御言葉の御霊の与える御言葉の剣、これは、もちろんこの魂をも差し通すものでありますけれども、魂を差し通して私たちを痛めつけるものではなくて、私たちがこの世の力とか言葉とかにとらわれていた私たちを打ち砕いて、愛と優しい心に私たちを作り変える、それが神の霊の言葉です。最後に12章の力の箇所を見ていきたいと思います。12章の1節から読んでいきましょうか。はい、そうですね、あの上のですね、節というところの右矢印をクリックすると、多分次のところに進んでいくと思います。はい、それをちょっとやってみてください。 それじゃその右ですね、節っていうところの節の右です。あ、その右の右です。はい、はい、それですね。それをやっていくと、こう1、2といくので、そしていきましょうか。で、戻れます。1節からいきましょう。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても、行かれていったところは物を言わない偶像のところでした。3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。まずこの3節までですね。まずこの、臆病の霊ではなく、この力と愛と慎みの霊、この力の神の霊の力というのは、私たちがイエス・キリストが主だと、 や、私にとってはお金が私の主人です。私にとっては何か肩書きとか権力が主人です。そういう人たちもいるでしょう。でもあなたは誰が主人なのかといったときに、私の主はイエス・キリストですと告白させるのは、私たちの考えとか思いではなくて、それも神の霊の力だって言うんですね。アーメンですか。はい、じゃあ今言ってみましょう。3節のですね、イエスは主ですって言ってみましょう。3、はい、イエスは主ですって今誰が言ったんですか。これが、いや私が言ったんだと思っているかもしれません。確かに私たちのこの舌と、ね、体を使ってます。でもそれを言わせしめるのは神の霊の働きだという神ご自身のことなんですね。4節からはこの賜物、いろんな賜物というのが出てきます。4節から続きで読んでいきましょう。さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのと同じです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の賜物によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。でここまで出しましょうか。で10節9節、はい、ですね、賜物って出てきましたね。英語ではギフトって言いますね。そろそろお歳暮の時期かもしれませんね。ギフトというのは誰にあげるんですか。どうでもいい人じゃないですよね。お歳暮とかお中元、大切な人にこのあげる。でも何が大切かというと、そこでお送りする何か海苔だったり、ね、おせめいだったりとか、ドリンクだったりとか、そのものが大事なんじゃないですね。心が大事なんですよね。あなたを大切に思っていますということです。神の御霊の賜物もまたいろいろ違うわけですよね。皆さんどうですか。ていうか、まあ、私あんまりお歳暮中元とか、ね、もうそんなに送ったりとかっていうことはないかもしれませんけれども、でも例えばじゃあ皆さんが、じゃあ10人の人に、大切な10人の人に送るとしましょう。10人みんなに同じものを送りますか。それともこの人にはこれとかありますか。まあちょっとね、時間がなくて忙しいのでみんな同じものっていう方もあるかもしれませんけども、でもこの人、ね、ブドウジュース飲まないのに、ね、ブドウジュースの詰め合わせとか送ったら、これ嫌がらせでしかないよなっていうのありますよ ね。で私たちはこの人にはあなたを大切に思ってますよということで、やはりその人にふさわしいものを送りますね。違う人にはあなたを大切に思ってますよって、やっぱりその人にふさわしいもの。ですからこの御霊の賜物も、神様が私たちをみんな本当に、大切な存在と子供たちと思ってるけれども、みんなが同じじゃないんですね。みんなが同じではない。それぞれにふさわしいもの、ある人にはもうその人が望む、あこれが欲しかったんですというものかもしれない。でもある人には、いや私はこんなものをいただいてもどうして用いたらいいでしょうかって当惑するかもしれない。自分には使いこなせませんという賜物のように思えるかもしれない。でも神様が、いやあなたにこれをぜひ使ってほしいんだと言っていただいているものであれば、本当にそれを喜び生かしていける。それも聖霊様がしてくださいますから、私たちはいや自分には無理だとかいう、そういう自分の力で遮ってしまうのではなくて、その断る遮る力をも明け渡していくときに、神様の驚くべき力が私たちを働かせてくださるんですね。ここに十節に力って3つ出てきますね。でも日本語では3つ出てくるんですけども、もともとの言語では1つだけなんです。ある人には 霊を見分ける力ってありますけど、これは霊の見分けっていうだけなんですね。また威厳を解き明かす力ってありますけど、これは威厳の解き明かしっていう、威厳もなかったな、解き明かしだけかなっていう言葉だけなんです、ね、それだけだとよくわからない、わかりにくいのでこういう訳になっていますけれども、でももともとじゃあ一つだけ力が出てくる、それは何かというと10節のところにある、ある人には奇跡を行う力って、でもこれは奇跡を行うなんて実は書かれてないんですね。ある人には力ってだけなんです。デュナミスっていう、ね、力、ある人には力、でもそれがどんな力かっていうのが、ある人には力が与えられて、確かにね、たかし君には力がね、たくさん与えられてそうだなとね、もうハンマーでもね投げられる感じですけども、ね、でもでも自分に力が与えられてるって、でもなんかピンとこないですね、何の力なのか。でここでは奇跡を行う力って、これ新改訳第3版で訳されてるんですけど、森田さんの聖書どうですか。今年新しく訳されたものがあるんですね、同じ新改訳ですけど、ジェシカ英語の持ってますか。やっぱりミラキュラスパワーですね。英語の人たちもただのパワーだとねよくわかんない、電力とかもパワーですからね、英語でもね、パワープラントとか力ある植物とか訳しちゃいけませんよねあれは発電所のことですからね。やっぱり同じですか、奇跡を行う力。そうなんですね、でもこれは力なんです。でここで私たちは、ですね、確かに奇跡を行う力なんですけれども、でも私たちのこれまでのこの世の常識というのは神様の天の国の常識ではなくて、罪に陥って、本当にもうサタンの支配を受ける中で、私たちは力ないもの、でも自分たちの力で、やっていくんだっていうですね、そういう、罪に罪を重ねていってしまう中では、いや、こんなことはありえないとか、こんなことは非常識だっていうものを超える、確かに奇跡のような力かもしれないです。でもこの力というのは神の国、天では当たり前に行われていること、普通の日常茶飯事なんです、ね、普通にあること、それがこの地ではあまりになかったので、何か人が祈って癒されたりするとわあ奇跡だとかですね、死人に祈ってよみがえったりするとわあ奇跡だとかですね、もう絶対に仲直りしてないだろうという人たちが本当に祈りの中で、許し合ったりするとわあ奇跡だとかですね、奇跡のように初めは思えるかもしれません。でもこの力というのは、奇跡を行う力と訳されてますけども、これも間違いではないんですが、私たちは、それが当たり前のようにこの賜物が、この地で解き放たれていくとですね、もう奇跡でも何でもなくなるんですね、当たり前になっていく、まあ、慣れっこになってしまうって良くないことではなくて、天で当たり前のことがこの地上で当たり前になっていくんですね。そうでないから奇跡のように思える。でも別にそういうこの癒しとかですね、いわゆるこの力ある御業、私たちがびっくりするような、私たちがこの世で力というものだけではありません。いや、むしろバラバラだった私たちが一つになる、ね、さっき言ったこのもう一つになれそうにない夫婦や親子家族がまた一つに結ばれていく、ね、秩序はない混乱だらけだったところが本当に愛と喜びと安心に包まれていく、それも神の力、いやそれこそ本当は神の力なんですね。でもその中に、そこに向かっていくのにあたって、体が弱っているので癒し、体が癒されて、で心も、心が弱っている人には心が癒されて、その一致へと向かっていける。私たち今年イエスの中に一つというテーマですけども、神の力というのは何かその、何でしょうね、私たちのこれまでの考えていた力ないものが力あるものとされていくというものではないんですね、ではなくて、力ないもの を通して神様の力がこの現れていく。だから別にですね、祈って体が病気が癒されなかったから、私はやっぱり力ないんだね、神にも力がないんだと結論付ける人たちもいるかもしれません。でもどうでしょう、私は、もう本当に祈った。パウロも3度祈っても癒されない病がありましたよね。祈ったけれども、祈って、体はそのままだった。でもその祈りの中でもう体がどうであっても私は神に愛されてる子供なんだ、だから大丈夫だ、もう怖いものはない、恐れ臆病の霊ではなくて、もう力と愛と慎みの霊に私は包まれているから、私は力あるんだ、体が全く動かないとしても私は今神の力にあふれている。そしたらその人はもう癒されているじゃないですか。もちろんその癒しだけではみんな納得いかないので、起きて歩きなさい、イエス様は言われました。でもそういう現象だけが癒しとか力といって、そういう現象だけを求めていく人たちはそれは得たかもしれません。でも神様の本当の霊の愛の愛と秩序の力、そこまでは求めることなく、また元の暮らししながら、また元気になった体も癒された体もまた弱っていく、繰り返していくんですね。でも私たちはどうでしょうか、今神様の本当の霊の力に追われていこうではありませんか。アーメンですか。アーメン。それがこの奇跡を行う、力、神様がその奇跡を見たいと思っているんですね。神様にとって本当は奇跡でも何でもない。私たち主の祈りで祈ってますよね。この神様の御心が天で行われている通り、地でもね、天で行われている 10%、20% ぐらいは行わせてくださいって祈ってませんよね。その通り、そのまんま行われるように、それが天と地がかけ離れていたものが一つとなる、これこそ神の力です。皆さんの今週の歩みに本当に神様その誠の力が、神の霊の力が解き放たれていくように、ピアノお願いします。また臆病の霊、いや私には無理だと、そう言っても、ね、私はやっぱり自分の力に頼っていきたいと思っている人もいるかもしれません。もう頼るしかないと、実際もう私が頑張るしかないだろう、自分の家の中で職場でも。でもそんな私たちが本当にその神様に明け渡していくとき、私たちは本当の神様の力に、そして喜びにあふれていくんですね。来週は、引き続きこの13章、の愛の霊、そして慎みの霊と読み進めていきます。私たちは本当にその喜びの御霊に包まれていきたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、本当にありがとうございます。あなたは父子聖霊の神、あなたご自身の親子家族として、そして聖霊様がその喜ぶその親子の家族の絆を本当に力あるものとして私たちにも賜物として分け与えてくださる。そして私たちの御霊の実、愛喜び平安、そして自生秩序の御霊の実を結ばせてくださるお方です。私たちが世の中の本当にこれまで力あると思う、これこそが力だと思ってきたものに、これからこれまで頼り続けてきた私の生き方を今悔い改めます。そして本当に十字架のイエス様のように、その十字架のイエス様が隣にいた死刑囚に、あなたも今私と共にパラダイスにいると、ここが楽園だと、本当に自分の力を抜いて神様の本当に天の地の御腕に抱かれていく、イエス様の十字架に手と手をまた足を重ねて、私もそこでもう何も身動き一つできない、でも私が自分の力で生きていくよりも、あなたが私を動かしていく、生かしてくださる方が、私たちはよっぽど自由に、そしてよっぽど大きく、そして素晴らしい喜びの人生をこの地上でもまた永遠に歩んでいくことができますから、今それを妨げている私たちの力、私たちの言葉、私たちの考え、それらをイエス様の十字架に今払 りつけます、持っていきます。それがイエス様と共に葬り去られたこと、そして私たちがすべてを神の霊に委ねて二人三脚で聖霊なる神様と歩んでいくイエス様の命を新しく今日いただいたこと、そのニューライフを今日いただく誕生日であることを感謝し祝福いたします。イエスキリストのお名前で祈ります。アメン。